それでは私から、豊かな海づくり森づくりについて質問をいたします。近年沿岸海域における磯焼けの問題が深刻になっていることは改めて、指摘するまでもありません。これはテールヤギシリ両島周辺の海域においても例外ではなく、ここ30年ほどの間に磯焼けが一気に進み、島の周り一面に海藻が生い茂っていた頃のことを思うと覚醒の感があります。この磯焼けの問題解決に向けては、さまざまな機関において研究や実証実験も行われていますが、いまだ確たる原因も解決策も示されず、現在に至っていると認識しています。自然環境が変化していくにはさまざまな要因があると思いますが、一度失った自然を取り戻すには長い年月を要することは想像に難くなく、このまま手をこまねいていては沿岸漁業の未来が決して明るいものではなくなると危惧しています。特に両島の主要漁獲物であるウニ漁にはすでにその影響が出始めていると聞いています。そこでこの現状を少しでも改善し、昔の豊かな海を取り戻すにはどうすべきかと考えたとき、国、道、町などの行政機関の力が必要なのは当然ですが、それらに頼るばかりでなく、我々一人一人がその問題に目を向け、その解決に向かって小さな努力をすることも必要ではないかと考えます。我々一人一人ができることの一つは植林であり、もう一つは海岸の環境保全であると考えています。森から流れ出る豊富な栄養分は海藻を育て、そこにさまざまな魚が群れ、芳醇な海が形成されることはすでに広く知られているところであります。また羽幌町は本年9月にゼロカーボンシティの目標に向けて取り組む宣言をされましたが、その目標の達成のためにも、この豊かな海づくりと森づくりを今後のまちづくりの大きな目標に掲げ、それに向けた政策を進めていくべきと考え、以下の質問をします。1点目、この海づくり森づくりを進めるにあたっては、まず手売りヤギシリ両島の森づくりから始めることを提案します。ヤギシリ島における植林の歴史は古く、明治の頃、当時の村が30万本の植林計画を立てて森を守ったという歴史もあります。その後昭和に入り、羽幌町と合併した後も町の緑化運動の一環として島の人たちが参加して植樹祭を行ったと聞いています。また手売島においては、現在島内外の人たちの協力のもと植樹が行われています。そこでぜひ多くの人が参加できる植樹イベントを両島で実施し、官民協力をして豊かな森づくりを目指す新たな施策を進めてほしいと願っていますが、町長の考えを伺います。2点目、森づくりと同様に海づくりも進めていかなければならないと考えます。全国各地において漁場の再生を目指し、産官学共同で藻場づくりの研究や実証実験などを行っており、その成果も報告されています。この藻場づくりは両島のウニの安定的な漁獲を維持するためばかりではなく、脱炭素社会実現に向けた取り組みにもつながり、またその藻場が吸収する二酸化炭素をカーボンクレジットとして販売するなどの事業展開も考えられます。このことから我が町もぜひこの藻場づくり事業を積極的に推進し、研究と実証の拠点として両島を位置づけ、産官学共同でこの豊かな海づくりを目指す施策を進めてほしいと願っていますが、町長の考えを伺います。3点目、この豊かな海づくり森づくりを島の漁業振興策として進めるだけでなく、島の人たちや観光客などが植樹や海岸清掃などをすることによって脱炭素化事業に参加できる、そういった新たな離島体験型観光メニューを作り、さらにはふるさと納税の特典として展開するなど、島の人たちや観光客など多くの人を巻き込んだ新たな観光振興策として位置づけ、島の活性化を促してほ ほしいと願っていますが、町長の考えを伺います。以上です。
町長森敦史君。
磯野議員のご質問にお答えいたします。1点目の官民が協力した豊かな森づくりのための植樹イベントの実施についてでありますが、職員のご質問のとおり、豊かな森が豊かな海を作ると言われるほど、森と海は密接に結びついており、森の保全が海の豊かさを支える重要な要素となっているものと考えるところであります。このような中、離島地域における森づくりの一つとして、手売り島では平成27年度から令和元年度までのまで留萌振興局を中心に手売り島応援プロジェクトが立ち上がり、地域が主体となった森と関わる事業が進められ、植樹についても行われてきたところであります。またプロジェクト終了後の令和2年度以降におきましても、町が提供するフィールドにおいて手売り島を運営する民間団体と島民有志による島おこし団体が中心となり、その他の団体の協力や島民の参加も受けながら植樹活動等は続けられているところであります。今後につきましても、島の森を守ることは豊かな海づくりにもつながるという考えの中、生育状況調査等の植樹活動を育樹活動を含めて続いていくものと推察しておりますので、町といたしましてはこれまで同様、フィールドの提供や必要な支援に努めてまいりたいと考えております。次に、八木尻島では昭和の後半において町および島の自然保護団体により数年間の植樹活動が行われ、平成初めにおいても緑化推進事業の一環として植樹祭が、さらに平成17年度には八木尻地区の環境計画町民検討会議による植樹会も行われましたが、育樹活動等ということに関しては現状におきましても、おきましては行われていないものと考えております。植樹した苗木を豊かな森づくりへと未来に続けていくためには、植樹のみで終わらず、その後の育樹活動等も必要となるものであり、そのためには行政の関わりはもちろんのこと、島民閣議の主体的な取り組みについても重要と考えるものであります。このことから、現状におきましては、継続的に森を守り育てる育樹等の大切さを広めること等を通じ、島民閣議による主体的な活動となるための機運の醸成に努めることが必要と考えております。2点目の藻場づくり事業の積極的な推進についてでありますが、北海道日本海沿岸における磯焼け等につきましては、1950年代より顕著になったものと考えており、現在においても藻場の衰退は続き、本町沿岸におきましても離島地域を含めて大きな違いはないものと認識しております。藻場の再生に関し、北海道におきましては藻場ビジョン等に基づき藻場の保全および創造対策が進められており、また一部自治体では脱炭素化社会の流れの中で、ブルーカーボンによる CO2 の削減と合わせて藻場づくりに取り組まれているところでもあります。このような中、留萌振興局におきましては、ゼロカーボン北海道の実現に向け、令和4年度に留萌管内ブルーカーボン推進協議会を管内市町村および漁業関係者を含めた関係団体により立ち上げ、今後の管内全域においてブルーカーボンに関する取り組みを推進するとともに、合わせて水産業の振興を図るものとしているところであります。町といたしましては、本協議会における取り組みを通じた中で、管内における 先行事例や他の地域における成功事例等も参考とし、本町沿岸地域における藻場作りについて漁業関係者とともに検討してまいりたいと考えております。3点目の離島体験型観光メニューについてでありますが、ただいま海づくり森づくりにつきまして答弁を申し上げたところでありますが、並行して新たな離島体験型観光メニューやふるさと納税の特典も視野に観光団体や島民と連携し検討を進めてまいりたいと考えております。以上、磯野議員の答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。7番磯野素直君。
それでは、今の答弁に対して再質問いたします。まず1点目の森づくりについてですけれども、ご存知のように、質問の中でも書きましたけれども、明治の40年に、初代の村長になった篠平梅太郎という方が、島の、長期基本財産造成を目的に30万本の植林計画を立てました。今でもそれは実は残ってるんですけれども、残念ながら成功とは言えなくて、もう百何十年経ってもせいぜい15センチか20センチぐらいの落葉しか残ってないんですけども、でも、その心は島の人たちにずっと受け継がれてきたんだろうと思ってます。その後も合併した後も、植樹祭が行われて、私も調べた中では確か、昭和61年に温湖500本と赤いぞまず50本、それから62年には温湖450本を植樹したという、そういう記録もあります。町長もご存知のように、さっき答弁の中でありましたけど、やはり海づくりと森というのは非常につながっていることはもうすでにご存知のことだと思っています。で、今一番森づくり、なぜ今こういうことを私が申し上げたかというと、実は特に矢木尻に保水がかなり保水力が落ちてきている。で、矢木尻って山のてっぺんで水が湧くんですけども、そこに公園があって池が昔3つあったんですけども、今2つはほとんど水がありません。ほとんど1つだけの、その1つの池も、もう泥が溜まってきてほとんど水がないという、湧き水が本当に少なくなってきています。ただそれが生活に支障をきたすかというと、残念ながらもう人口も減っているのと、それから流水を利用して貯水タンクに溜め込んでいるので、特に生活には支障はないんですけども、でもやはりその森に保水ができないということは、やはりそれから流れ出る水が染み込んで流れ出る海の栄養にも影響してくるんだろうと常々思ってました。で、この保水ができない原因を考えたときに、いろいろと要因はあるんでしょうけども、あくまでも私のこれは考えなんですけども、一つはやはり環境の整備にあるんですよ。要するに道路がきれいになって、排水溝がきちっと整備されたら、せっかく雨が降っても全然地面に染み込まないで全部道路で排水溝で流れて直接海に流れてしまうというのが一つあります。それからもう一つはやはり観光客を誘致するために、自然公園の中の森林の中を笹やぶだとか全部刈り込んで、それはそれでメリットがあって、エゾエンゴサクとか一面に咲くようになって、それはそれでメリットがあるんですけども、やはり笹の保水力というのはかなりのものですから、それをやっぱり全部買ってしまった、そういう影響もあるんだろうと思う。それも一つがあるんだろう。それともう一つはやはり今までずっと林を抜けると、昔は笹やぶとジャガイモ畑だったのが、メインを始めるのって全部草地になった。そうするとやはり観光としては優れてますけど、保水力としては草地というのはやっぱり雨が降るといきなり表面を流れ出てしまって、なかなか保水ができないという部分があると思っているんです。でもかといって、じゃあ面をやめるか、公園の中の整備をやめるか、そんなことにならないので、ね、やはり植林ってことが大事なのかなと思ってます。で、当時30万本の植林って、これ考えると当時2000人ぐらいの人口があったんですけども、そうすると1年に仮に全人口が1本ずつ植えていくと2000本、150年かかる計画です。で、植林というのは多分そういう計画なんだろうと思ってます。ですから答弁書であったようにですけども、いろいろ町の方にもご支援願いたいんですけども、やはり答弁書にあるとおり 民間の自分たちがまず植えるという感覚が大事かなと私も常々思っているところです。少しずついっぺんにもちろん手寄り山岸にも地産地水の植林計画があって、手寄りは本当に山岸と同じぐらい の木が植わっていることは承知してますけども、そういう中でやはり島の人たちも少しずつ植林をした方がいいんじゃないかなと思ってたんですけども、そこで今回実はぜひここで植林してほしいという思いに至ったことが一つありまして、名誉のことが昨年、閉鎖ということでいろんな島の中でも話題になりました。でその時に、漁師の方々から、だったらこの装置に植林したらという声が出ました。で今まで漁師の人たちもみんな漁業者もみんな頭の中では海を育てるのはもう森だってのはみんな分かってたんですけども、なかなかじゃあ表立ってその100年計画を立てるかなんて話は今まで全く出てこなかったんですけども、そういう中で偶然ですけども名誉に代わってやるんだったら植林をしたいというそういう地域の思いが出てきたのでね、いいチャンスだと思ってるんですよ。ですからぜひ渡米所にもありますけども、地域の人たちがもし植林をするとなったらそういったフィールドの提供だとかそういうことはぜひ、お願いしたいと思います。でなかなか山岸では一旦ちょっと中止してるもんですから、そういう面においてちょっとやはりこういうことをやりませんかだとかって、せっかく漁師の人がそういう思いであるんであれば町の方からも少し後押しをしていただければありがたいなと思うんですけども、それに対してはこれ今後そういう手入山岸に対してそういう思いっていうのはあるんでしょうか。
農林水産課長伊藤正則君。
はい、お答えいたします。基本的な町の考え方ということにつきましては、ただいま町長の方からご答弁申し上げているとおりでありますが、磯野議員の方から一部、ご質問再質問の中で、手売り等と同じようなそのフィールドの提供というようなこともおっしゃっておりました。町といたしましても、実際にそういう形で、島の方々がその機運が醸成されて、積極的にそういう育児をやりたいということになるのであれば、町といたしましても、どういう場所に、育児ができるかということに関しましては、一緒になって、考えていきたいということで考えておりますので、そういう形で、今後育児等に向かいたいということであれば、私ども、あとは、島民の方、あとも積極的には、議員のご協力もいただきながら、どういう形で進めれるかということにつきましては、一緒に考えていきたいというふうに考えております。
7番磯野素直君。
はい、ありがとうございます。次に2点目の海づくりに関してですけども、各地全国各地で今かなり前からいろんな形で藻場づくりに、実験的なことをやってるのは聞いてると思います。特に最近はいわゆる鉄鋼スラグを海岸線に埋設するだとかそういうのも行われています。また内地の長崎の方ではふのりの再生ということで今その磯焼けのいわゆる石灰も水圧でポンプで吹き飛ばしてそこにふのりの種苗を植え付けるというような方法もやってると聞いています。また島に昔アマモっていうのがあったんですけど今ほとんどないんですけどもそれを直に砂地に植えるだとかそういう方法もたくさん行われているというのは聞いてるんですけどもそこで渡米所もありましたけど留萌管内でも盛んにその藻場作りに関していろんな会議等も開かれたり昨年度は留萌会見の企画でその22年ですかそれが開かれたりしてます。で管内では増毛だとか留萌あたりが積極的にそこに取り組んでる藻場作りに取り組んでるっていうふうには聞いてますけどまた他に最近の森町だとか泊村だとかそういういわゆるブルーカーブを目指したことが進んでるんですけども答弁書の中にもありましたけども本庁としてはその推進協議会ですかの中で立ち上げたということなんですが今後もしそういう町長としてブルーカーブに取り組んでいくという具体的な 計画等があればお聞きしたいんですけど。
町長森敦史君。
現状計画を持っておりません。当然そういう計画を作る段階においては議会とも相談して進めていくという段取りになると思います。ただ今年先ほど説明した報告の中でも言いましたように、宣言をいたしましたし、以前からやっぱこういう時期に来ておりますので、情報収集はずっと重ねてきております。でその中でですね、やはりその具体的な向こうからいわゆる業者からの提案で始まったところもありますし、留萌管内独自の流れが今後できるということの方向も検討していることは始まっていると思いますので、その中でですね、地域に合った形のものに乗り遅れないよう、また具体的な、情報提供なりをしながらですね、少しでも進めるような努力を今後していきたいと思います。以上です。
7番磯野素直君。
で一つはぜひですね、いろんなところでこういう今あちこちで、行政の会議だったり民間のこういう講演だったり講習だったりいろんなことが開かれています。でお願いなのはぜひこういうところでですね、積極的にやはり参加して情報をまずは取ってきていただいて議会と共有する。で私なんかずっと思ってるのは、今まで地方創生っていう話が日本国中でずっと叫ばれたときに、多分町長もその時はまだ議員だったんでしょうけど、一番感じたのは、これで地方の行政ってのは差がつくんだろうなと思ったんです。先頭走るやつはどんどん先頭走るだろうし、置いてかれるのはどんどん置いてかれる。でどうもこう町民の声なんか聞くと、羽幌町ここしばらく管内においても周回遅れでないか、周回遅れとか2週も3週も遅れでないかっていう、私もそういう気がしてるんです。でその一つのやはり要因というのは、こういういろんなこういうものが出てきたときに、真っ先に飛びつけとは言わないですけども、やはりそういう情報を真っ先に仕入れて、どんどん議会側とも協議をして、もう一つやはり議会もそうですけども、今後いろんなところに視察は行くんですけども、行政マンもどんどんどんどん視察に出向いて会議とか出て、そういうものも議会と共有してほしいと思うんですけども、今後ちょっとそういうことに積極的に参加していただきたいと思うんですけども、いかがですか。
町長森敦史君。
私がなってから、公安関係の中でもですね、そのブルーカーボン等について の専門的な話し合いみたいことは、一つ のテーマとしてやってます。意外と今まで報告がなかっただけで、先ほどの答弁と重なりますけども、やっぱりそういうことをやっていこうというのは、そのいわゆる国道も含めて、非常に前向きであると。で一部企業についても前向きなところがあるんですが、これは私 の偏見独断みたく問われたら困るんで、一般論的に言われていることとして聞いていただきたいんですけども、なかなかやっぱりその成果が上がっているところと上がっていないところ、時間が結果まで出るところというのがありますので、おっしゃる通り羽幌町は後発ですので、ある意味じゃあ後発のメリットというのはちょっと違いますか。後発だということで、先進地事例の中で市を選択をできるようなタイミングになってきているかと思いますので、そういうことも含めて今後検討していきたいということと、この答弁書にも書いたとおりですね、もう一つ大事なのは、やっぱりその漁業利害関係者、直接的に言うと漁業関係者との連携、漁業関係者がですね、やっぱり前向きに捉えてくれて、そういう必要性を感じ、一緒に動いてくれるということが、こういう運動が成功する一つの大きな要因だと思いますので、答弁書に書いたとおりですね、漁業関係者とともに検討していきたいということで、加速していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
7番磯野素直君。
はい、今おっしゃった通りで、漁業関係者ってどうしても沿岸漁業ってのは漁場の設定があるので、どこでもその藻場を作るっていうわけではなかなかこれはいかなくなってくるというのが重々承知してますので、その辺はぜひ、漁業関係者と理解を深めていただきたいと思います。で質問の中に書いたんですけども、そういう中で、これからもし羽幌町がそういう形で進めていくんであれば、ぜひともやはり離島で、そういう離島を拠点にして進めていってほしいなということを質問書に書きました。その理由の一つとしては、沿岸ももちろんいいんでしょうけども、離島の場合はいわゆるいろんな形の、例えば生活排水だとか企業排水とかってないので、より自然に近い形で まだ海が残ってるというふうに私は理解してるんですよ。ですからそういう形で、島にそういう拠点を置いてそういう研究実証を進めていっていただければいいなというふうに思ってます。でもう一つの理由としてはやはりそこにまた経済効果が生まれるわけですから、そうすると島の活性化につながるかなと思うんで、ぜひそういう今後進めていくんであればやはり離島でというふうに思いがあるので、その分については答弁がなかったものですから、もう一度町長にちょっとお聞きしたいんです。
町長森敦史君。
具体的にその、いろいろ進めるという前の段階としてですね、ここに書き込まなかった理由としては、やはり実はこれを深めることになるのは、果たして質問者の意図に沿っているかどうかわからなかったので書き込まなかったんですが、行間から読めというのは大変失礼だと思いますけれども、前から手売り八木市、特に八木市においてはですね、いわゆる人手不足等が高齢化が顕著で、優先事項のトップとしてはですね、森づくりっていうことももちろんですし、ムンバづくり、カーボンシティうぬんぬんもありますけども、やっぱり最大の優先事項は今生活インフラをどう維持していくかということで、おそらく議員ご存知だと思いますけども、例えば明日起きるかもしれないことに対してですね、やっぱりどうやって対処しようかということは、これは質問にありませんので具体的なことは申し上げませんけども、何点かもうすでにあるわけです。でその上で先ほどの森づくり、それからこれについても、芝出身の議員ですから、そういう根拠なりその気持ちもあって島民と協力してやった方がいいんじゃないかと、そういう機運をやってほしいと言ってますけども、やっぱりまずそこで協力してやらなきゃならないのは、本当に生活して、今の時期で言えば冬をどう過ごしていくんだ、それに対してだということもありますので、気持ちとしては分かりますし、我々も同様なことが理想的だというふうに判断していきますけども、ここにですね、書き込んだり計画を立てて前向きに進める具体的なことを述べる前にですね、もっとやっぱり進めなきゃならないのが生活インフラ、島民のちょっと大げさな言い方に聞こえてはちょっと恐縮なんですけども、やっぱり島民の命を守るようなところから最優先事項としてやっていきたいと思いますので、考え方としてはお伺いしましたし、私もそういう考え方を持っているということだけは答弁して、これ以上このことについて具体的なことは現段階では具体的な約束として申し上げられませんので、まずはちょっと言い換えになりましたけども、生活インフラを第一にして島に力を入れたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。
7番磯野素直君。
おっしゃったとその通りで、その話になっていくと話が揃っていくので、まずちょっとここだけで済まします。でもう一つ、実は先ほどの町長の方から、漁業に関する今年の水揚げ等の話が、数字が示されました。確かに金額的には計画を十分達成して上回っているということなんですけれども、ウニだけの話をすると、実はウニは、数量も金額も、前年度の6割、にとどまりました。で、漁師に聞くと、いやウニがいないんだっていうことなんですけれども、でいろいろと何人かに聞くと、一つは水温等もあるのかなということと、もう一つはやはり磯焼きで餌がなくても取ってしまった。でじゃあ全然いないのかとなると、実は漁師が取らない3メーター以上の沖に行くといるんだけども、全く身が入ってない。で身の入ってる3メーター以内のと取りやすいところを取ると、もう取り尽くしてしまったということで、もう本当にこの藻場作りっていうのは切羽詰まってるのかなというふうに、これウニがなくなるということになると、これ大変なことなので、やはり島の、タコは確かにタコも年中取れますけども、間違いなく生活の基盤として計算できるのはウニ漁だったもんですから、その部分をタコで今年はもう補填できたというだけの話で、やはりウニが 100% 取れるのが一番基本だと思ってますんで、ちょっとその辺もぜひ頭に入れて、島のそういう藻場作りは今本当に危機的な部分に来てるんだということをぜひ理解していただきたいと思ってます。で次に3点目の観光についてですけれども、観光への、これは後から観光について詳しい話や、いろんな話がまた別な議員から質問が出るので、このカーボン海づくり、森づくりについての観光の中の話をだけはさせていただきます。いろんな観光についてはもちろん島はいろんな問題も、羽幌もそうです、いろんな問題抱えて、先ほど言った人の問題、町長も言ってましたけども、人の問題、それからこれから出るであろう質問の中で出ますけども、 宿泊施設だとかそういう受け入れ体制もありますけども、一つの私のこれは思いとして、まあ、いろんな体験観光とかで、観光について食だとか何とかといろいろ言われますけども、一つの部分としてこういう今そのカーボンニュートラルに目指した脱炭素に目指す中で、これをその観光客の人にも手伝ってもらって、海岸清掃してもらったり森作りをちょっと手伝ってもらうというのは、まあメリットがどうかは別として、一定数そういう人はいるんじゃないかと思うんで、ぜひそういったことも観光のメニューの中に含めた観光 のコース作りなりをしていただきたいと思っているんです。それで、まあ、できれば観光課長に今後、まあ、課長方ばかりで大変ですけども、いいです、はい、こういう形の体験メニューで自分たちも島の中に行って、手伝って、まあ、もちろんそのそこで 食が惜しかったり宿泊が満足していけば一番ありがたいんですけども、ただただ今までみたいにおいしいもの食べれる、よしまいった自然があるようなだけではなくて、島行ってこういうちょっと体を動かしていただいて、島のそういった自然保護にちょっと手を貸していただくのも一つのメニューから、そういうのを今後 その観光の方向として、例えば旅行者なりそういうツアーを組んでいただいて、できないものかなと思ってちょっと考えました。それで、ですから今後の、できれば課長にそういうことを今後 の観光課の進め方としてそういうメニューも作っていただきたいなということでこういう質問をしましたので、もしそういう考えがあればお聞きしたいんですけど。
商工観光課長三上俊文君。
はい、磯野議員のご質問にお答えいたします。テウトについては、今そのように、まあ、食住育住の、体験ができるというような形で、そういったメニューも、進められている部分もあるのかなと思うんですけれども、八木市島につきましては答弁にもありましたとおり、ここを並行しまして、食住育住ができるような体制が島民と取れるようであれば、その中でまた考えていきたいなというような形で、考えております。
7番磯野素直君。はい、
ぜひですねこれを、観光商品として、例えば旅行業者と提携してそういった観光商品を作ってみる、まあ、食事の話もしましたけども、実は今年島に渡った方の話をも何人かに聞いたんですけども、浜を歩かれた人が非常に喜んでたんです。歩きやすくて八木尻ですけども、浜に降りて散歩したらすごく良かった、ただやはり結構ゴミがありますねって、これはもう何十年前から海岸のゴミと言われたことなんです。ただ残念ながらなかなか島のゴミを拾ってじゃあどうするってことになるとなかなか難しい話でして、私も、島の人にもそういう提案されたり、したんですけども、じゃあそれを拾ってどうやって陸まで上げるんだ、どうやって運ぶんだって方になるんで、じゃあそんな大掛かりなことはまあ、これからおいおい計画を立ってお金もかかることなんですけども、でもちょっとした拾えるゴミ袋に入る程度のゴミなら拾えるかなっていう、その来られた観光客の人もいやそういうことだったらお手伝いもしますよみたいなことも言われていったんで、ちょっとしたことですけども、そういう観光、ツアーの中のメニューにちょっと島行ったらこういうこともしませんかというメニューを作って、旅行業者に売り込んでほしいなという思いで言ったんですけども、その辺は課長どうですか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。商工観光課長三上俊文君。
はい、お答えいたします。 そういった、観光メニューとして、観光協会等で、検討している部分もあるということでございますので、そういった団体等と連携しながら、考えていきたいということで考えております。
これで7番磯野素直君の一般質問を終わります。